聖書を拝読いたします。ルカによる福音書2章1節から7節。ルカによる福音書2章1節から7節、拝読いたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガレラヤの町ナザレからユデヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。お祈りいたします。降誕と題して宍戸俊介牧師よりいただきます。
ただいまルカによる福音書2章の1節から7節までをご一緒にお聞きしました。クリスマスの季節になると読まれる箇所です。その中の今日は3節から5節までのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ここに一つの旅があったということが報告されています。ガリラヤからユダヤ、ナザレからダビデの町ベツレヘムへと、はるばる旅をした一組の若い夫婦のいたことが、大変控えめな言い方ではありますけど、確かにここに記されています。で、この時の旅はこの夫婦にとってある危険をはらんだ旅でした。マリアのお腹の中にいた子が臨月に近づいていたためです。聖書の後ろに当時の地図が付録で付けられておりますけれども、その地図を見ますと、二人の住まいがあったナザレからベツレヘムまでは直線距離で120キロほどあったということがわかります。実際には直線で行ったわけではありませんで、タボル山を迂回しながらガリレア湖畔に下り、ヨルダン川沿いの比較的平らな道を南下して、視界のほとりの荒涼とした道をしばらく歩いてから、最後はベツレヘムまで山道を登って旅をしたものと思われます。おそらく全行程は150キロから160キロぐらいで、さらにその道にはアップダウンもあったに違いありませんから、歩く距離としたらもう少し長かったかもしれません。それだけの距離を臨月の女性が歩き通すということは非常に大変だったに違いありません。そしてそれは母体だけではなくて、実はお腹の中の赤ん坊にとっても 非常に負担のかかることだったはずです。主イエスという方はお生まれになり長じてから救い主としての働きのために非常な苦労を経験され、十字架におかかりになりました。しかし救い主としての苦難というのは十字架に至る道だけではなくて、実はお生まれになる前から母マリアの胎内にいる時から始まっていたと言うべきだろうと思います。でこのルカによる福音書を今読んでますが、これをずっと先の方まで読み進めていきますと、シエスが十字架におかかりになり復活した後、エルサレムを後にしてエマオの村に向かっていた二人の弟子たちにシエスが現れてくださったという箇所が出てまいります。この二人の弟子はシエスが十字架上に亡くなり、その遺体もどこかに持ち運ばれたのだと、そう考えてすっかり落胆していた弟子たちです。夕暮れの道を生まれ故郷のエマオに向かってとぼとぼと歩いていく弟子たちの姿というのは、人生の暮れ近くに差し掛かって何の目当てもないまま年を重ねていかなければならない人間の姿にも重なるものがあります。エマオへの旅路を急いでいた二人の人々は、その本人だけを取り出して考えるならば、何も手にしていない貧しい者の姿にすぎません。でもちろんこの二人には若い頃には二人なりに思うことがあり、さまざまな期待や希望も持っていたに違いありません。自分がどう生きていくのか、その将来を主イエスに託して弟子として従う人生を生きたのですけれども、結局その主イエスは十字架にかけられて処刑されてしまいます。その亡骸はどこかに持ち去られて自分たちには見当たらなくなってしまいます。この二人は貧しく無力な自分でしかないということをしみじみと思い知らされながら、今最後の旅をしようとしています。結局自分たちは何者にもなることはできなかった。若い頃にはいろいろな夢や希望を思い描いてシエスに従い距離を後にしたけれども、しかし今自分は何も持っていない、ただ息をして過ごしているに過ぎない、そういう苦い気持ちを味わいながら、しかし人間の人生というのはやがて誰もがこんなふうに暮れていくのではないかと、そんなふうに思いながらこの二人の弟子たちは歩を進めています。でこの二人の旅人はシエスのことを自分たちの先生であり、自分たちはその弟子なのだと思っていました。ですが 自分たちが従っていた主イエスキリストの十字架の死という出来事が自分たちのために起こったことであり、そしてその主が十字架の死からよみがえっておられ、自分たちと共に歩んでくださる方だということを知りません。エマオに向かっていた時、この二人にとって主イエスとの生活は過去のことであり、思い出の中のことになろうとしていました。その時々にいろいろなことを思い起こしますけれども、しかしその思い出もこれから先の人生を生きていく中で次第に色あせていって、最後にはすっかり失われてしまうものであるかもしれません。で、実はこの二人は自分としては分かっているつもりでいるのですけれど、実際にはまだ知らずにいることがあります。それは主イエスキリストという方が死を超えて確かに永遠に生きておられるということです。そしてまた永遠に生きている方でありながら弟子の一人一人を御心に留めてくださって、常に覚えてくださっているというその事実をこの二人は知りません。主イエスはそんな二人を訪れておっしゃってくださるのです。ルカによる福音書の24章25節から27節までをお聞きいたします。新約聖書の160ページです。新約聖書の160ページ、下の段から次のページに渡っていくところですが、ルカによる福音書24章25節から、そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことをすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだった。よみがえった主イエスはそう二人の弟子たちに教えられます。で、このような言葉を聞かされるとき、私たちはついこの主イエスがおっしゃっている苦しみというのは十字架の死と、そこに向かっていく重苦しい道筋のことだと考えてしまいます。で、確かにシエスは十字架に向かう厳しく険しい道をたどって行かれました。弟子たち一人一人の弱さを思いながら、その弱い弟子たちが順繰りに福音を聞かされて信じる者と変えられ、さらにその信じた者が次の者に福音を伝えていく、そういうことが順繰りに起こるようになりながら、はるか後の時代にも信じる者たちが起こされるということを御心に留めながら、主イエスは 神様に従う険しい道を進んでいかれました。しかし、そういう主イエスの苦しみと受難というのは、実は十字架の直前のところにあっただけではなくて、主イエスがお生まれになる前、母マリアの体内におられた時からすでに始まっていたんです。メシアの御業についてはすでに預言者たちがあなた方に伝えていた。主イエスはそう後におっしゃいます。主イエスのことを人々に伝えた最大の預言者は、何といってもシエスの直前に生まれたバプテスマのヨハネと呼ばれる人物ですが、それ以前の旧約聖書に登場する預言者たちの中にも救い主メシアについて語られている言葉というのはたくさんあります。数々の言葉を挙げることができますが、そんな中の一つに預言者ミカという人物が語った言葉があります。旧約聖書のミカ書5章1節から3節までをお聞きいたします。旧約聖書前の方の聖書の1454ページです。1454ページ、ミカ書5章1節から3節までお読みします。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さきもの。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。まことに、主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産む時まで。その時、彼の兄弟の残りの者は、イスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって、彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。ベツレヘムの町から一人の救い主メシアが誕生することになるという予言です。この救い主が神様の民イスラエルを呼び集め、主の皆の威厳をもってその民を養い治めてくださるという予言です。この方のご支配が地の果てにまで及び、そのもとで民が安らかに住まうことができるようになるという予言です。十字架におかかりになり復活された主イエスこそ、まさにこのミカが予言した通りの救い主、その方でいらっしゃいます。そしてこのミカが予言した通りに主イエスはベツレヘムでお生まれになりました。ベツレヘムで救い主が誕生する、そのことのために母マリアと胎児だったシエスは共に険しく遠い道のりをはるばる越えてベツレヘムまで歩んで行かれたのです。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだった。それは 預言者たちも述べていたことだ。シエスがそのようにエマオに向かう二人の弟子たちに教えてくださったその苦しみの中に、まさに今日私たちが聞いているベツレヘムへの母子の命がけの旅ということも含まれているんです。で、人間的な思いから言えば、ガリラヤのナザレからユダの地にあるダビデの町への長く危険な旅など決して望ましいことであるはずがありません。150キロ、160キロ、あるいはそれ以上の長い道のりを臨月の女性を歩かせるなどというのは普通ではありうべからざることです。ですから父ヨセフは、もし皇帝アウグストゥスの勅令による住民登録という事情がなかったならば、ナザレを動くことはなかっただろう、当然そう思われます。家族思いであった父ヨセフは、妻マリアとその体内の緑子の命を自ら危険にさらすような真似は決してしなかったに違いないからです。この長い旅は決してヨセフもマリアも希望して歩んだ道のりではありませんでした。強いられた中で仕方なく歩んでいった道のりです。しかしこういういきさつというのを聖書から聞かされるときに、これは私たちの地上の人生と重なり合うようなところがあるかもしれません。私たちの地上の人生の歩みというのも、しばしば期待したり希望していることとは違う方向にねじ曲げられてしまう、そして望んではいなかったけれども仕方なく今の生活を歩んでいる、この道を進んでいるということがあるかもしれません。私たちは自分の願うことや自分が希望していることであれば喜んでそれを行おうとします。場合によっては必要以上のことだってやることがあるかもしれません。しかし望んでいない事柄、向こう側からやってくるような事柄についてはなかなかそう対処することはできません。仕方なく行うとしても、しぶしぶなるべく手間のかからない方法で簡単に済ませようとします。しかしそういうあり方をするときには、そこには喜びが生まれません。いろいろ働いてみても疲労感と倦怠感が募ります。人生は退屈で疎ましいものに感じられてきます。ヨセフもマリアも登録それ自体についてはそういう思いを持ちながら旅をするというところがあったかもしれません。しかしそれでだけでなくて、ヨセフにはもう一つ別のことに思いを向ける、そういう事柄がありました。それは非常に危険な旅ですから、妻マリアと胎児の健康を支え守りながら何としてもこの旅を 終わりまでたどり着かせなくてはならないということです。マリアの体調に気を配りながら、ずっと一本調子で行くのではなくて、時には休み休み道を進んだかもしれません。ヨセフもマリアも親として自分たちの方が体内の緑子に心を配り気を配って歩んでいると思っていました。本当にわずかな刺激を受けただけでも妊婦があっという間に流産してしまうかもしれない、そういう弱い緑子だったからです。しかし実はシュエスはまさにその時その状態のままでメシアとしての苦しみと命の危険を身の上に経験して歩んでおられたんです。シュエスはやがて母マリアの中から肉体を持つ赤子としてお生まれになりました。しかしそれは実は私たち人間がそれぞれに肉の弱さを抱えていて、始終不安や恐れにとらわれざるを得ない弱いものであるためです。ヘブライ人への手紙の中にキリストは人間の肉の弱さを身にまとわれたけれども、それは無知な人や迷っている人を思いやることができるためであったという言葉が出てきます。無知で迷いやすいというのはこの世の知識のことではなくて神様を知る知識のことを表しています。エマオに向かっていた二人の弟子たちがシュエスに確かに覚えられ顧みられていたにもかかわらず、本人たちはがっかりした思いを持って道を進んでいたように、あるいはまたマリアとヨセフが自分たちが胎児を守ってやるのでなければこの胎児は何もすることができないのだと思って緊張と不安を抱きながらベツレヘムへの山道を登っていたように、私たちもまた救い主が今日私たちに伴ってくださっているにもかかわらず失望したり不安になったり恐れたりしながら人生の道を歩んでいるようなところがありはしないでしょうか。シュエスはいつも私たちの人生に伴ってくださいます。実際の肉体を持ち痛みを覚え思いやることのできる方として、シュエスは胎児の時から十字架にかかりお亡くなりになる時まで、その生涯の一切を経験して私たちの弱さを思いやってくださるんです。ヨセフとマリアが経験した旅は強いられたものであった、先ほどそう考えました。その旅を強いたのは皇帝アウグストゥスであり、この住民登録もローマ帝国のためのものでした。ローマがユダヤの人々から税金を絞り取ったり兵隊を徴兵するための登録でした。ですからこの登録は出来事自体を眺めるならば これは戦争の準備のための行いであり、イスラエルのための行いではありません。今日聞いている2節のところに、キギニウスというローマの武将がシリア州の総督に着任して行われた最初の住民登録であったと、そう言われています。この時には住民登録はうまくいったのですが、ヨセフスというユダヤ人の歴史家がユダヤ古代史という本の中で歴史に記しているところによりますと、キギニウスがこの時行った登録が人々の反感を強く買ってしまうことになって、数年後にまたキギニウスが2度目の住民登録をしようとした時には、ガリレアでユダという人物が武装蜂起をしてローマに対する反乱が起こったということが知られています。そしてヨセフスのユダヤ古代史によると、その反乱勢力はやがて熱心党という秘密結社になっていったのだ、そういうふうに記されています。住民登録自体は全く世俗の出来事です。アウグストゥスもキギニウスもまさか自分たちが神様の御業に仕える行いをしているとは夢にも思わなかったでしょう。しかし神様は実際にこの世界の歴史の上におられて、この世界全体を支配しておられます。住民登録という全く世俗の行いを通して神様は旧約の預言者たちに語らせた通りに、救い主をベツレヘムで生まれさせるということを行ってくださっているんです。聖書の中にこんなふうに言われていますから、私たちも今この時代にあって現代の世界を支配し持ち運んでおられる神様がおられるということを信じていいし、また信じるべきなのではないでしょうか。神様が信じられないところでは、私たち人間の将来の予測は悲観的なものにならざるを得ません。人間に常に偽りがあり、嘘があり、また自分本位の勝手なところがある。人間が自分の姿を基準にして、そしてそれで世界を動かそうとするのであれば、私たちの世界はたやすく破れるに違いない。未来予測はそういうところに向かっていかざるを得ません。今の時代は数年前から感染症が蔓延して集うということが難しくなって、そのため以前のように無邪気に人の集まるところに出かけて行きにくくなっている時代です。しかしその一方で、まるで冒険するかのように人混みの中に入っていって、いろいろなトラブルが起こる時代でもあります。真っ当な正直に生きるという価値観が上辺で大事なことのように言われていながら、もはやどれだけの人が本当にそういう生き方に従っているのかが分からなくなって、不安になったり、つい投げやりになって、自分自身も上辺は正直そうだけれども、しかしそれは時には引っ込めていいのだという思いになってしまいそうな時代です。しかし今のこの時代の上にも神様はおられ、御業をなさっておられるのだ。聖書はそのように語りかけます。静かな目立たないところで救い主が確かにこの世界に 力を及ぼしておられる。そして救い主が私たちに伴い慰めを与え、信じて日々を過ごすように招いてくださっています。あなたは私のものとしてここから生きていいのだ、そのように御声をかけてくださいます。そういう救い主が確かに今日私たちと共にいてくださり、私たち一日一日の歩みを支え生かしてくださっていることを信じたいのです。主イエスキリストが確かにお生まれになり、そして弟子たちを招き復活して弟子たちに常に伴ってくださっている。そうであるがゆえに私たちの生活にも伴い私たちを持ち運んでくださることをもう一度確かなこととして覚え、ここからの人巡りの時へと歩み出すものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、毎年毎年聞き慣れているクリスマスの聖書の箇所の中に、あなたはマリアの体内に宿っておられる主イエスが、その地上に生まれる前から命の危険を冒し、しかしまさにそのことでベツレヘムにお生まれになることによってあなたの救いの御業を一つ一つ実現してゆかれ、やがて十字架にかかり私たちの救い主としての御業を地上で完成してくださることを聞かされていました。私たちはそのことあまり気にせずに毎年この箇所を聞いていましたけれども、私たちが生まれる前にあった危険、そして生まれてから今日まで経験した危険、また今から経験するかもしれない危険のすべてに主イエスキリストが伴っていてくださり、私たちのためにその苦しみを生身の上に経験され、そしてそのようなものであってもなおあなたに結ばれているのだということを確かに示してくださり感謝をいたします。あなたから引き離されてしまうときに私たちは本当に弱く乏しく愚かなものになってしまいます。自分の思いを先立たせ、ついには思い通りにならなかったと言いながら滅んでいくほかない土や塵灰に過ぎないものですけれども、あなたはこのような私たちを憐れんで顧みてくださり、命を与えた方としてなおここを生きるように、そしてあなたの御心に従って生きるようにと招いてくださることを感謝いたします。どうか復活の主に慰めと勇気と与えられて、私たちがなおこの地上の生活を歩むものとさせてください。私たちが地上の生活の中で途方に暮れるとき、破れを覚え砂を噛むような思いになるときに、なおそこに十字架とよみがえりの主イエスキリストが共にいてくださり、あなたの憐れみと慈しみがあることを私たちにお示しくださいますように、主が共にいてくださり、あなたの慈しみの御業が常に行われていることを知るがゆえに、どうか私たちがあなたの御前に正しさを与えられ、あなたの民にふさわしい生活を歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。